この22編のこのですね後半部23節からのところはですね、そういうイエス様の非常に苦しい状態から突然変わっておるんですね。22節までと全く違うわけです。それでこの22編に関しては1節が特別に知られておる。他のところあんまり読んでることない、もう20年以上も前にですね、京都でここのところを学んだこと、私がお話したことがあるんですけれども、この聖書の22編がですね、こんなにイエス様の最後の時といろいろな点でですね共通したことがあるのを初めて知ったという言われたしてます。まあ、その人も年が80を超えてた人ですね。ずっと若い時からクリスチャンであった人だけれども、そういうふうにこの22編のですね初めのところだけしかあまり知らなかった。まあ、そういう人も案外多いんですね。詩編というのはきちんとですね学ばれていない、教会でも無教会でもそうですね。この無教会の全国集会でも詩編そのものの内容がテーマになって50分ぐらいも講義したと一度もないわけです。まあ、それぐらいですね、詩編ということを知らない人本当に多いんですね。まあ、そういうことでこのところですね23から突然変わっている。これはこの一節見たら一番そういう意味でイエス様がですね最後のあの釘に打ちつけられて叫んだということで、一番苦しい苦しみの代表的なこと、最後の苦しみだったはずなんです。もう神様に頼ってきたのに神様でも捨てたのかと。でしかも一番信仰の深い完全な信仰の人だったですね。イエス様信仰が曖昧な人だったらそれはぐらついてですねすぐに神様おらないと言って、これはもう頻繁にそういうことが早く言ってしまう、すぐに言ってしまう。でもね、一番信仰の完全な人であるにもかかわらずこのような叫びを上げられたということ自体非常に不思議なように思いますが、このぐらい地上ではですね私たちがどんなに信仰が深くなって、まあ、完全に近づいたとしてもなおですねこのような非常な叫び苦しみのあまり叫びが出てくることあるっていうことですね。極限状態、極限のギリギリの状態ではこのようにですね叫ぶようなこともあると。で、そういう、まあ、そういう意味ではですね、まあ、究極的な苦しみを表す神様すら見捨てたのだっていう気持ちだから、体の肉体の痛みっていうのも限界に達していると、精神的なですね信仰的なこの苦しみも究極的なところまで行ったから神様を捨てたんだと思ったぐらいです。でそこからですねこの23節今日のところですね、兄弟たちにみんなを語り伝える、この集まりの中であなたを賛美する、主を賛美しようと、こういうふうなですね突然この一緒に置かれているということ自体がとっても不思議に思うはずですね。これはどのくらいの期間が経ったかわからないわけですね。この非常な苦しみ、まあ、希望のない絶望的な苦しみがいつどのくらい続いたかわからないんだけど、それが終わってですねそういうところに全く変えられたということなんです。兄弟たちのこれほどまで大きく変えていただいたから、まあ、自然にですねみんなを語り伝えようと賛美しようという、このキリスト教あるいは旧約聖書からの賛美っていうのが多いんですね。単に歌が好きだから歌う、決まってるからプログラム、ですねプログラムで決まってるから歌うということは全く違って、こういう非常に大きな経験救いの経験を与えられたらですねこれは自然にそういうふうに出てくる、溢れるように出てくるというんですね。そしてこの伝道ということを皆を語り伝える、伝道ということもこの賛美ということを並べられてあるんです。まあ、そういう意味ではですね本当に救われたらおのずからこれ黙っておられないし、どこか賛美が出てくるということなんですね。そういうふうに賛美と伝道という方はこういうところから結びついてある賛美と伝道ということ。この24日のあの日曜日もですね今賛美と伝道ということ伝道の目的でするわけですけども、そういうふうにこの非常に古い時代からですね本当に救われたというとになるとこういうふうに結びついていくということですね。主を賛美しようですから、それに感謝と神様に神様の技を賛美するということになるわけです。 そこで、そのことは今生きている自分だけでないというわけですね。この賛美、神様の素晴らしいご性質っていうものは永遠だからですね。だからヤコブの子孫、イスラエルの子孫と同じことなんです。ヤコブの別名としてイスラエルっていうのが与えられたんですね。これは創世記に書いてあると。だからこのヤコブの子孫、イスラエルの子孫、みんな主を恐れ主に栄光を着ようと。主に栄光、主は素晴らしいと思えば、同じこれ賛美、主に栄光を着するっていうことは自然に賛美が出てくるということでもあるんですね。もう同じようなことだから、異なる表現、別の表現でしていることなんです。でずっとそれがですね、子孫までずっとこのように賛美、神様に栄光をしようというぐらいに、これは続くということが分かってたということ。自分だけが喜ばしい、自分だけの問題、自分だけの経験でないということは分かったというんですね。そしてこの25節では、主は、貧しい人ってなっていますが、これも今までに何度か言いましたけれども、貧しいというとお金がないということをすぐに思うんですけれども、ここはですね、アーニという言葉であって、これも何だとなく言った言葉ですね。アーニとかですね、アナウィムとか、同じ語源から来てるんです。これ本来は苦しむ、圧迫されたということなので、これはだから苦しむ人、サファリング、サファーとかアフリクテッドという訳がずっと多いんですね。単に経済的な貧しさということではないわけです。口語訳でもこれは苦しむ人というふうに訳しておってですね、苦しむというのはみんな含めるんですね。病気においても貧しさにおいても人間関係においてもですね、お金いっぱい持っていってお金持ちだけど非常に苦しんでいる人もたくさんおるわけです。だから貧しい人となるとですね、いやまあ日本はほとんどの人豊かなんですね、アジアの他と比べて。だからあんまりこれ関係ないと思うけど、そうではないわけです。主は苦しむ人、悩む人、圧迫されている人の苦しみを決して、見捨てないということです。で、助ける、まあ、求める叫びを聞いてくださるんだと。これも自分の経験から来たことだったんですね。こういうは自分の経験がなかったら、こういうことを確信を持っては言えないですよね。自分がそういうふうにもう滅びると、死ぬと思ってた時から救われたということで、こういうふうに言うことができるわけです。だからといって26節にですね、続いてくるわけです。この23と26とつながってますよね。23、26、23もこの集会、集まりの中で賛美をすると。この集まりの中っていうのがですね、両方ともこういうふうに出てくるわけです。集まりの中っていう、でこれがずっとこういうふうにキリスト教会でも伝統としても来たわけですね。こういう集まりの中でもちろん一人でも歌うっていうことももちろんあるわけですけれども、集まりの中で歌うっていうと、まあ、特別にまた別の祝福があるということなんですね。これは、まあ、一人で祈るときもそう、一人で祈るってことはもちろんそれも大切なんですけど、二人、三人、主の名によって集まるところに私は特にいるんだっていう、そこにいるんだというわけですね。今ここもですね、まあ、10人余りの人がおりますけれども、そこにも目には見えないけど本当に主がいるということなんですね。まあ、その主に出会って私たちも聖なる礼をいただくということなんですが、こういうふうにこの集まりの大切さっていうことはこういうところからでも分かるわけですね。一人だってあんまり歌う気持ちになれない人でもですね、一緒だったら賛美をする、そして一緒の賛美によってどこか心の中のモヤモヤしとったものが吹き去られるっていうようになる人もたくさんおるわけです。あるいは今度の24日のように他の人、特別に タラント、歌とか音楽のタラントを与えられた人の賛美を聞くことによってですね、またこのようにみんなと一緒に聞く賛美して聞いたり歌ったりすることで、また新たな聖霊をですね受けるということももちろんあるわけですね。それに共同の賛美、共同の祈りということの、まあ、意味、重要性がこういうところにある集会の中でと、一人だけ、喜ばしいから一人歌いますっていうことでここでは言ってなくて、まあ、共にということなんですね。で、ここでもですねこういうふうに、自分が本当に救われた、これも共同共有するっていうんですね。で次もそうですね、神を恐れる人々の前で、この満願の捧げ物なんていう訳語、新教土訳で初めて取ったもんだからちょっと分かりにくくなってしまったんです、これは神様にですね、他の訳、口語訳も新化訳、いや口語訳もそうですね、新化訳、関根訳もそうですけど、私の誓いを果たそう、我が誓い、約束ですね、神様に捧げるという誓いを果たしますと、約束を本当に叶えてくださったからですね、神様の約束、誓いを果たそうというのは神様にずっと従ってきますと、他のものにも従わないですね、あくまで神様に信じるという、そういう意味での誓いですね、その印として捧げ物をするということもあったわけです。そういうふうに以前からの約束の捧げ物をしますということなんです。我が誓いを果たすと。で、ここでもですね、この27節でもさっき言った27節はこのアナウィーの方です。さっきの貧しいはアニーの方ですね。この25節、さっきちょっと言ったんですけども、25節で貧しいと訳されたアーニーという言葉で、27節で同じ貧しいと訳されている貧しいとっていうのはこれアナウィームという言葉なんですね。アナはもともとはこう圧迫されるというようなニュアンスの言葉から来ているわけです。で、ここではですね、貧しい、圧迫された人はですね、豊かな食べ物を与える、これも貧しいと言ってもいいわけなんですけども、霊的に満たされるわけですね。苦しんどった人は何を食べても、まあ、美味しくはない、あんまり苦しかったら食べられないわけですが、それが本当に食べられるようになると、霊的にも満たされる、肉体的にも満たされるという、まあ、そういったことなんですね。それで、主を尋ね求める人は主を賛美する、いつまでも健やかな命、これはですね、あなた方の心がいつまでも生き生きとしておりますように、まあ、そういう訳にもなっております。いつまでもずっと生きるように、あるいは生き生きとしているように、まあ、そういうふうにも訳している言葉ですね、まあ、当然そういうふうになるというわけです。苦しみ、貧しみ、貧しい人、食べるものもない、食べても食べられないような苦しみ、そういう人でも主を賛美できてですね、新しい命が与えられると、与えられたと、この人自身の経験であったわけです。そうして、そのようにして今度はですね、その自分の経験が、少し前はヤコブ、イスラエルって言ってですね、イスラエルの子孫に対してずっとこれが続く、主を賛美、栄光を期するのが続くって言うけど、その特別な民族だけでなくって、この次見たらですね、28見たら地の果てまで、地の果てまで全ての人が主を信じる、身元に立ち返るように、まあ、この広がりとっても大きいですよね。人間の考えることは本当に小さい、いつも自分っていうことで、自分自分というものがあるんですね。そういうのに比べると本当にこの詩編の世界は広大なわけですね、ずっと子孫までこれを主を賛美する、自分と同じ経験をしているんだ、またこれは世界の地の果てまで広がっていくようなんだっていう、それぐらい深いところでですね、この真理を体験したというわけです。 こういうこのなんていうかスケールの非常な大きさっていうものが旧約聖書の詩編の他には例のない広さ深さなんですね。でこれがまた一種の予言にもなっているわけです。ですね、現実にこういう詩編は全世界に伝わっていったわけですね。ずっと他の国のものは伝わっていかないわけです、中国にも詩があります。日本にもインドにもある。ヨーロッパにもホメロスとかいろいろありますけれども、それはほんの一部ですね。日本の和歌万葉集なんかほとんどすら伝わりようがないと。中国の古い詩集が日本でも手に入る、こういうできます。それも全然ですね、世界的には伝わるはずがないと。私もそれをいろいろ持っているんですけど、それも、ね、本当に自然の人間の情はあってもですね、特に男女の愛とか親子の愛とか、そあれをあの理白とかお酒が出てきますよね。お酒を飲んでうさばらしをすると、そういうのはそれは個人的にはですね、あ自分と同じだと思ってたけど、そういうのは人を救ったりはしないわけです。だからどんな困難があっても乗り越えて伝えようだなんて、そんな気持ちにはとてもならないんですね。単なる自分だけの楽しみ、そういうことなんですが、こういうようなこの旧約聖書の詩はですね、これ本当に真理だ、これは永遠だと、この真理だから命がけでもですね、命をかけてもこれを伝えようという人がずっと伝わった。そしてこういう詩はですね、このユダヤ民族が非常に苦しい目にあってもそれを支えてきたわけですね。まあユダヤ人は歴史の中でたくさん迫害されてきたわけです。だけど彼らを支えたのは一番重要なことはこういう神の言葉であったんですね、旧約聖書。まあ、それぐらいこれ確かにずっと永遠になってきた、地の果てまでですね、予言にもなったわけです。で、今度またですね、この29でまた大きく突然また変わっています。これはどういうことかっていうとですね、自分がこういう経験ができた、でこれは民族はずっと永遠にこれは価値がある、そして世界の果てまで通じるということは、これは神様がですね全世界支配しているからなんだと、ということつながってくるわけですね。神様、日本だけのアマテラスオオムカミとかですね、正体わからん、アマテラスオオムカミのんだったら、それは日本だけの単なる神話ですから、他の国を支配したりしないわけです。他に広がってもいかない、他の国に広がっていくんだということはですね、この真理は唯一の神様、全世界宇宙を支配して神様が支配していると、そういう意味でこの支配の問題で一人に結びついていったんですね。王権支配をしているその力っていうのは神様が持っていると。神様がユダヤ人だけでなくて他の国々もみんなご支配なさっていると、だからこの真実伝わっていくというわけですね。それでこういうふうな救いを得た人はですね、命を与えられてことごとく死にひれ伏すようになると。ちょっとこのあれ命にあふれてあるんですが、この救われてそして命あふれるように命を与えられる、そうしたらですね、当然死にひれ伏すようになるし、さらには今度はですね、これはとても珍しいようなところなんですね。この位置は塵に下ってね、死んだ人までですね見舞いに身をかがめる、まあ、それぐらいですね、この詩を作った詩の作者ですね、作者の霊的な経験が深かったわけです。未来に向かってもずっと続くと、全世界にわたってもずっとあるか世界、それから死者のいわばなんか世界、死に下ったものまでもこの影響力っていうのが続くんだっていう啓示を受けたということなんです。まあ、そういうことですね、非常にこの、まあ、啓示は深く広く、永続的なものだということだったんですね。 で、再びこの命を得るということで、もう死ぬと思われとったわけだから命を得る。これは新約聖書の時にはいわゆるヨハネ福音書で特に言っているように永遠の命というふうに表現されていたんですよね。神様を持っているような永遠の命をも得るようになると、その通りになった。これも予言になっているわけですけども、そうなったわけです。そして、再びですね、将来の遥か彼方、未来の世界を展望してですね、そして子孫までずっとですね、この真理の福音、本当に苦しい圧迫されたものが救い取られるっていう、この福音はずっと続くんだと。子孫の遥か彼方まで終わることはないという、そういう非常にこう遥かな展望ですね、それを与えられて終わっているということなので、この詩編の22ぐらいですね、前半と後半とものすごく大きな差、大きな変革を与えられたっていうのはないわけです。これに似たようなのはいろいろあるわけですね。詩編で基本的にこういうふうな構造を持ったのが多いわけですよね。非常に苦しい状態から救われたと。だけどこれはイエス様すら最後の叫びってぐらいの究極的な苦しみだったのに、それがこんな風に大きく変えられた。神様の力が本当に働いたら、このようにですね、もう他の方法で不可能なことは実際に起こるということですね。そしてこのことは全体として見ると確かにこの十字架の福音ということにつながっていったわけで、イエス様がエリエリラマサバクタニと、どうして私を捨てたのかという激しいこの叫びを上げた、その苦しみを担ってくれたわけで、その結果これ本当に信じた人はですね、これは、まあ、程度はいろいろあっても大なり小なり、この後半、今日学んで後半のような気持ちもいくらかはですね、みんなもらう、雫をもらうようになったわけですね。イエス様の苦しみのおかげでやっぱりこの賛美しようと、それは感謝ができるとかですね、少しでもこれを伝えたいと、そういう気持ちをみんなにこう与えられた。文字通り本当に命がけで与えられた宣教師みたいになってですね、あらゆる困難を超えて、自分の家族も命も財産みんな超えてですね、そして、自分が殺されるかわからないようなところまで出かけていったわけです。そのぐらいこういうふうなことはですね、実際にこれは十字架上のイエス様の苦しみと、そこからあと十字架の結果全世界に与えた祝福の世界をこう平地してやると、単に個人の問題から超えてですね、世界にそういうこと、大きな、まあ、波というかですね、祝福の波が起こっていったということなんですね。まあ、そういうふうにこの22はそういう意味でいろんな意味で重要な支援ですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。